時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保サテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。多くの皆さんにおいでいただきました。暑かったでしょうね。本当にここのところ暑さで私もぐったりしちゃってるんですよ。梅雨が明けて、そして本格的な夏がやってくるんですけど、それまで大丈夫かななんて思うくらいにちょっとバテバテなんですが、こうやって皆さんとね一緒に番組を過ごすとなんか少し元気になります。今日は皆さんにもちょっと元気をいただいて、皆さんにもたくさん元気を、受け取っていただいてお過ごしいただきたいと思っています。この番組は毎週ではなく隔週なんですね。第2と第4の火曜日の3時からここで生放送していまして、この様子は世界各国へつながっていますよ。で、ですね、サイマルラジオというのでスマートフォンからでもどこからでも、ね、あのパソコンでも世界中どこでも無料で聞けますので、遠くにいらっしゃる方にもカズサ FM のホームページから聞いてねって言ってくださると、聞いていただけると思います。そして今日は生放送ですが、この後は1回だけ再放送を行います。通常だとだいたいですね、まあ、次の週の火曜日なんですが、なんと次の週の火曜日の7月18日が第94回都市対抗野球大会というのがありまして、日本製鉄カズサマジックが東京ドームから野球をすることになったんです。でカズサ FM はやっぱりそこ中継に行こうよということになりまして、なんとあの東京の東京ドームから公開生放送というのか生中継をすることになりましたので、ぜひ東京に行かれない方はカズサ FM で応援をしていただきたいと思います。まあそんなこともありまして、18日の再放送じゃなくて今日のこの後の再放送は17日です。月曜日17日の月曜日の午前10時からということになります。番組が終わって、あらいつだったかしらという方は私何回でもお教えしますので、声をかけていただきたいと思います。今日はシャンソン友の会トレビアンの平野由紀さんと金田邦子さんに歌っていただきます。この放送が決まった頃には指導してくださる澤先生も頑張ってねと応援してくださったのですが、残念ながら6月の11日にお亡くなりになりまして、今日はあのここの場においでいただくことはかなわなかったんですが、しっかりと思いを届けていただきたいと思っております。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。房総学友協会の提供、そしてマザー牧場の経営提供もいただいております。どうぞお楽しみください。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き、幸せつなぐ、君津。
こんなに羊が
走るアヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市立くるり城資料館の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、くるり城資料館の鈴木です。よろしくお願いします。
ようこそ鈴木さん、ね、台風や、それから地震、いろんな影響で、まあ、地震の時は瓦が、ね、壊れちゃったり、大雨の時にはちょっと崩れちゃったり土砂がということで、いろいろ大変だった久留里城資料館なんですが、素敵な展示会を行っているということでお話を伺ってきます。今日はどんなお話をしてくださいますか。
はい、今日は7月1日にリニューアルオープンしたくるり城址資料館の常設展郷土を掘るについてご紹介します。
はい、今月リニューアルしたんですね。くるり城址資料館は私も行ったことがあるんですが、郷土を掘るコーナーっていうのはどんな内容なんですか？
はい、郷土を掘るは君津市の原始古代の歴史を、紹介しているコーナーです。
はい、
君津市内の遺跡から発掘された遺物を中心に当時の人々の生活の一端を時代ごとに紹介しています。
なるほど。今回およそ20年ぶりのリニューアルというふうに伺ったんですが、どんな部分が新しくなったんでしょうか？
はい、20年前と比較して発掘調査や研究が進んでいますので、それらの最新の成果を反映させた内容に変更しております。また、展示資料をすべて見直して大幅な資料の入れ替えも行いました。
以前の展示から大きく様変わりしているんですね。資料は何点ほど展示されているんでしょうか？
はい、全部で75点の資料を展示しています。
75点、たくさんある中でこれはというおすすめのものってありますか？
はい、どれも好つつけがたいのですが、常城遺跡出土の木製品は注目してほしい資料の一つです。
はい、
常城遺跡は、小糸川下流域の、常城保育園近くの遺跡です。そこから出土した今から約2100年前に使われた木製の農具などを、農具などは、千葉県を代表する弥生時代の資料として、千葉県指定有形文化財にも指定さ登録されています。
県の指定文化財も展示されてるんですね。2000年以上の前の農具ってどんな形してるんですか？
はい、実は現在使われている農具とほとんど変わらない形をしています。2000年以上前の人も同じような道具を使って農業をしていたのが資料から見て取ることができます。
2000年間同じ形の農具が使われているというのはどこか感慨深いものがありますよね。他にもどんな資料が展示されているのか気になってきました。
ありがとうございます。いろいろとご紹介したいのですが、時間も限られていますので、ぜひ資料館まで足を運んでいただき、はい、実物をご覧いただきになってほしいです。
わかりました、はいはい、私もぜひ見に行ってみたいと思います。リニューアルを記念して関連イベントも開催されるんですよね、鈴木さん。
はい、そうなんです。一つ目のイベントは、記念講演会、弥生農耕の実像を探る。二つ目は親子講座、まがたま作り。3つ目は関連展示、出土木製品の保存と修復です。
ではもう少しイベントの内容を詳しく教えてもらえますか？
はい、1つ目の記念講演会は先ほどご紹介した常城遺跡など君津地域の遺跡を例に弥生時代の農耕の様子を探っていく講演会です。開催日は7月29日土曜日で、14時から15時30分までの1時間半の講演です。Zoom を活用したオンラインでの配信も行います。2つ目の親子講座はすでに予約が埋まってしまいましたが、展示資料の一つであるまがたまを実際に作る講座です。3つ目の関連展示は常城遺跡出土の木製品を中心に、出土した木製品がどのように発掘、保存、修復されるのかを紹介したミニ展示です。こちらは7月1日から30日まで、展示しております。イベント内容の詳細は市のホームページからご確認ください。
はい、常設展郷土を掘るだけではなく、関連イベントを通じて、木更津、そして君津、富津、袖ヶ浦、この上総4市を、この歴史を、そして君津市の原始古代の歴史をより深く知ることができそうですよね。一つ目の記念講演はまだ申し込みを受け付けているようですよね。はい、はい、大丈夫でしょうか？はい、多くの方にご参加をいただきたいと思っています。
はい、今回のリニューアルをきっかけに君津市の歴史に興味を持ってくれる方が一人でも増えていただけると大変嬉しいです。皆様のご来館をお待ちしております。
はい、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
くるり城資料館は 毎週月曜日がお休みでしたっけ、
はい、はい、月曜日が休館日となっております、
はい、そして祝日と重なった場合は、
開館しましてその翌日が休館日となっております、
はい、ぜひ雰囲気がありますのでね、皆さんお出かけいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日のゲストをご紹介していきましょう。シャンソン友の会トレビアンの平野由紀さんと金田邦子さん、そしてピアノ伴奏は渡辺恵子さん、3人の方においでいただいています。いろいろこの後お話も伺っていくんですが、7月はあちこちでパリ祭を開催していますね。今日はシャンソンの名曲を2曲ということでご紹介をさせていただきましょう。では恵子さんご準備を。そして最初に歌ってくださるのは平野由紀さんです。リリーマルレーン、この曲からスタートをさせていただきたいと思います。それではシャンソン友の会トレビアンの平野由紀さんに歌っていただきます。リリーマルレーンです。どうぞ。はい、平野さんどうもありがとうございました。タイヤの思いが愛が溢れる歌なんですけれども、これを選んでくださった理由は何ですか？
リリーマルレーンというのは娼婦です。娼婦の兵隊さん相手の娼婦なんです。でも彼女から見た戦争、戦争は戦って亡くなる人だけでなく、それを待つ人、その方たちも被害者です。で、先生が常々戦争は絶対にしてはならない、人を殺してはならない、平和でなければならない、ずっと44年間訴え続けておられました。で、私はもういろんなことでその戦争に反対の運動とか参加することもできませんけれども、もう歌を通して皆さんに戦争はいけない、人が死んではいけない、平和でなくてはいけないということを訴え続けようと思ってこの曲を選びました。
はい、皆さんの心にしっかりと届いたのではないかと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして続いては金田邦子さんに歌っていただきましょう。こちらも素晴らしい愛の歌です。愛の賛歌、歌っていただきたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございました。金田さん、
はい、
金田さん2回目の出演なんですが、今日このラジオに出てくるためにいろいろ体調も整えてくださって、
はい、前回ね出していただきました後すぐ入院してしまいまして、
すいません、
今日はなんとか頑張らせていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様のおかげでございます。
また機会がありましたらぜひお出ましくださいね、はい。あの澤先生の教えをしっかりと胸に刻んで、はい、トレビアンの皆さんもこれからも皆さんで歩んでいくんですものね、はい、
精進してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。そして渡辺恵子さんもありがとうございました。伴奏していただきました。まあ、あの澤先生は半世紀にわたってこの上総の地域で活動を続けてこられました。やっぱりあの音楽を、そしてこの町に文化をということでね、澤先生は頑張ってこられましたが、6月11日に本当に静かに息を引き取られたと伺っております。まあ、先生がいろいろ皆さんと共に気づいてきたこと、これから一つ一つ皆さんの胸に刻んでいただいて、まあ、私もそうなんですけれども、あのささやかだけれども大切にしなくちゃいけないこと、目に見えないけれども忘れちゃいけないこと、それをしっかりと踏まえて私も生きていけたらいいなと思っています。さあ、それではゲストのコーナーに続いて、続いてのコーナーはここが聞きたい君津防災虎の巻へと進めさせていただきましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
今週も始まりました君津防災虎の巻。久三郎さん、よろしくお願いします。
虎の巻久三郎です。よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。前回は、震災時に電気が止まってしまった時の対応についてお話しいただきましたよね。
はい、そうですね、うん、 はい、今回は災害時のガスの取り扱いについてお話ししたいと思います。
ガスっていうと都市ガスですか、プロパンガスですか。
はい、ガス2種類ありますよね。
はい、
はい、一般にですね、家庭で使われているガスは大きく分けて都市ガスと、いわゆるプロパンガス、LP ガスの2種類があります。都市ガスは製造所で製造したガスを気体のまま地下に埋設したガス管を通じて各家庭に直接供給いたします。このため各事業者のガス管が引かれているエリアのみでしか使用することができません。
はい、
一方、はい、LP ガスはガスを冷却したり圧力を加えたりして体積を気体の250分の1の液体の状態にしてボンベに詰めたものです。
はい、
この特徴を生かしてガス管が引かれていないエリアでも使用することができます。
それぞれの特徴をお話しいただいたんですけれども、はい、LP ガスって災害に強いって聞いたことがあるんですけど、はい、本当ですか。
はい、LP ガスは災害に強いという特徴があります。最も大きな理由は自立稼働が可能で分散型なエネルギーだということです。 LP ガスは容器にガスを充填して必要とする場所に設置をでき、電力などを介さず独立して稼働することができます。このため災害で電力供給が途絶えた場所や埋設しているガス管が破損しているときでも力を発揮できるのです。
なるほど。それではガスの場合は災害発生時にはどんなことに注意したらいいんでしょうか。
はい、まず地震のときにはですね、ガスコンロやガスファンヒーターなどを使用している際には火を消さなければと気になってしまうかもしれません。しかしガスの使用中に震度5相当以上の地震が起きたときにはガスメーターが自動的にガスを遮断します。火に近づ身を守ることを優先して大丈夫です。
ではまず身の安全の確保が第一番ということでいいんですか。
はい、そうですね、その後にですね、地震の揺れが収まったら火がついている場合にはガス機器などの火を消しましょう。ここでじゃあ石村さん問題です。
はい、
もしですね、地震でガス漏れが発生した場合はどのようにすればいいでしょうか。
まず窓を開けて換気をする。はい、早くそのガスを外に出しちゃう。
はい、
まず換気かな。
そうですね、
はい、
そうです。そこでですね、換気をする際に、注意していただきたいのがですね、窓を開ける他にですね、換気扇を回そうとする場合があると思うんですが、
回しちゃうかもしれない。
はい、家電製品の場合ですね、電気の通り始めにはですね、微量ながら火花が発生します。石村さんもコンセントにプラグを挿すときに火花が出るの見たことないですかね。
あの確かにコンセントを挿すときにたまにピシッてこう花火みたいなのが出ることありますよ ね、 ますよね。
はい、実はこれが問題です。最近でもですね、都内でガス爆発があったと思います。
ありましたね。
はい、都市ガスでも LP ガスでもちょっとした火花に引火をして、爆発を起こしてしまいます。換気をするはずが、換気扇で大爆発、こんな事態だけは何としても避けなければいけません。このため万が一ガスの匂いがする場合については火をつけることはもちろん、換気のために換気扇をつけたり電気のスイッチに触れたりすることは避けましょう。空気の入れ替えが必要なので窓を開けてガスを屋外に追い出すようにしてください。
では都市ガスと LP ガスでは換気の方法が違うってことですかね。
はい、さすが石村さん、その通りです。都市ガスは空気より軽く、 LP ガスは空気より重いという性質があります。このため都市ガスは空気より軽いので天井近くにたまり、 LP ガスは空気より重いので床の方にたまります。換気の際には都市ガスは天井付近を中心に空気を入れ替えましょう。一方 LP ガスは腰より低い位置にある窓を開けてほうきで吐き出したりすることが有効です。
はい、皆さんもご自身の使用しているガスの種類を今一度確認していただいて、もしもの際に対応できるように心がけましょう。
はい、
では久三郎さんから皆さんにお知らせあるんですよね。
はい、実はですね、明日、7月12日水曜日のですね、午前11時に市内の防災行政無線から J アラートの試験放送が流れます。放送が流れても災害ではないので皆さんお間違いのないようよろしくお願いいたします。
はい、気をつけてくださいね。さあ、それではそろそろ時間となりました。久三郎さん、次回もまたお願いしますね。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
いろいろあるんですね。気をつけたいですよね。こういったワンポイントメモ的な防災の情報を毎回お届けしておりますので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいと思います。 お別れの時間になりました。今日はですね、君津の、君津市文化協会の方がこんな本を届けてくれました。もちろんあの文化協会の皆さんの活動の報告の一端なのですが、実はこのスタジオ君津、このスタジオ君津のことも載っていまして、私も写真載せていただきました。今日は小林さんからお持ちいただいてありがとうございます。ぜひ皆さんのご参加も心からお待ちしています。キアオラ君津、そろそろお別れの時間になりました。ぜひ多くの皆さんにまたご参加いただきたいと思っています。次回は7月25日声楽家の平田雅子さんの出演ということになります。ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたしました。ご協力はマザー牧場房総学友協会でした。それでは皆さん、またどうぞお元気でお過ごしください。ありがとうございました。